皆様おはようございます。今週も生かされて礼拝を持って新しい週を始めることが感謝しております。事情で来れない方たちもいらっしゃいます。どうかその方々のことも覚えて共にその時を主にお捧げいたしましょう。今コリント人の手紙の第1章に入るところです。コリントの教会の7時間より取っていいと許可いただきましたので、適当な2メートル以上離れているということで、続けます。これまでずっと分裂分派の話を取り上げてきました。私たちが一致を失い、互いにバラバラになり、さらに裁き合うことになり、また優劣を競い合う状態、それで高ぶるもの、また失望するものが起こるような状況を神様は憂いておられ、そしてそれを主にあって立て直そうと、パウロを通して教えました。この分派の問題について、さらにコリント人の手紙は深めてまいりますけれども、この、第1の5章を、見ていきますと、もう一つの問題について、パウロが、心を裂いて語っているのを見ることができます。それは不貧困の問題でした。今不貧困という言葉はあんまり出てこずに、不道徳、あるいは乱れ、そういう、人の道を外れた、行いが、教会に入り込んでいたという、ことが取り上げられています。聖書は清い書物と言いながら、人間の醜い部分を赤裸々に描いています。普通ですと知れては困る話は隠すんですけども、パウロは特に清いとされているイスラエルの民、また信仰者として、模範的であるべき指導者たちの罪や、また不道徳をはっきりと指摘しています。そしてそれに対してはっきりと責めるばかりでなく、解決も示してくれています。私たちは同じ人間です。どんなに清いと見えても汚れた部分があり、またどんなに人の道に外れて損なわれた状況にあっても、神様に作られ愛されているものであることは変わりありません。そして全ての人がキリストにあって希望があるのです。なぜならイエス様は全ての人を愛してご自分の命を捧げ、 そして立ち返って信じるならば、あらゆる悪の問題に勝利できるように神様が導いてくださるからです。聖書の教えについて、またクリスチャンのイメージについて、難しくて堅苦しい、今、楽しんでいる自由が失われるのではないかという、ふうにイメージ持たれる方もいらっしゃいますけども、人を作られた神様はどの時代どの状況にあっても神様に喜ばれる道を示し、それを実現させてくださいます。今日はこのコリントの教会に起こった淫らな行いについて、共に神様のご計画、願っておられることと解決の道を確かめてまいりましょう。では第一コリントの5章の1節から8節を交互にお読みいたします。コリント人の手紙第5章1節から8節。現に聞くところによれば、あなた方の間には淫らな行いがある。しかもそれは異邦人の間にもないほどの淫らな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。私は体は離れていても、霊においてはそこにいて、実際にそこにいる者のように、そのような行いをした者をすでに裁きました。
すなわち、あなた方と私の霊は、私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの御力と共に集まり、
そのようなものを、その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が死の火に救われるためです。ただ失礼します。新しいこねた粉のままでいられるように、古いパンダネをすっかり除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから、私たちの吸い越しの子羊キリストはすでにほふられたのです。
ですから古いパンダネを用いたり、明るいと邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで味をしようではありませんか。
天の父様、この箇所、難しい部分もあり、またどうしてという状況も記されております。どうかこのことが実際起こっていますし、また繰り返し起きていますので、どうか私たちが清い道を歩めるように、健全に歩めるように導いてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。冒頭からというようなことが記されています。パウロがこのことを聞かされて憂いていました。教会の間に淫らな欲望に駆られて人の道を外れた行いが行われており、そしてそれは教会外の まだイエス様を信じていない方々でさえいけないと思うようなこと、例えば父の妻を妻にしている者がいるとのことでした。父の妻であった者を、そのお父さんが亡くなったら、それでも自分の母親と結婚する、あるいは一夫多妻だったかもしれないですけど、現に生きていたら父親が生きているのにお母さんと結婚するということは普通ありえない状況です。しかもそれが平然と教会の中で行われていて、こんなひどいことをと心を痛める人たちがいなかったとパウロは聞かされて、しかし手紙ですから冷静にこのことを記しています。コリントの町は不貧困で有名な町で、コリント風という言い方は不道徳ということの言い換えだったんですね。しかしこの不貧困が蔓延している町の中にあってこともあろうに、教会に通っている方たちの不貧困の方がひどかった。そして不貧困の、教会外の人たちが、見てもおかしいんではないかということを教会が平気で行い見逃していたというのです。それはどういうことか、おそらく教会の中で権威を振るっている方たちが、高い地にある方は王様がそのようなことをやっていたように、偉いから、強いから、富があるからやってもいいんだという開き直り、それを皆が仕方ないというふうに受け入れていた、またあるいは受け入れざるを得なかったという状況でしょう。問題は教会がこのことを仕方ない、あるいは悪くないと考えていたことでした。聖書はそのように教えていません。有名な十戒には、モーセの十戒には姦淫してはならない、結婚の誓いを破って神が結びつけてくださった伴侶を裏切ってはいけないと念じていますし、そのことが公になったら厳しい罰を受ける、時には死刑に、公開処刑にされるということもあったのです。聖書の教えは変わっていないはずです。どうしてこのようなことが起こってしまうんでしょうか。実際今でも 教会の中にこのようなみだらなことが行われていたということが時々出てきます。教会の独身の先生が子どもたちを虐待したとか、あるいは教会の婦人と道ならぬことをしたという話がないわけじゃありません。それはなんと言いますか、これ話を良いでもしょうがないんですけども、親身になって関わる中で同情が親近感が一線を越えさせる危険になるということもあります。また清く保たなければいけないということで独身性を強いている群れもあります。そのために欲望に負けてしまうということもあります。どちらにしてもだからいいというわけではありません。危険の原因となることがいくつか考えられますけれども、一つは罪の性質として、厳しくされると破りたくなってしまうという要求が強くなります。学校で校則が厳しいと、もう少しでもそれをこう破りたくなるというところがあります。制服の形をちょっと変えてみるとかですね、裏地を変えてみるとか、いろんなことが起こります。厳しくされると破りたくなるという、もう一つの過ちはキリストの救いを勘違いしてしまうことです。聖書は恵みによって救われた、そしてその救いは決して失われることがない。またローマ人の手紙にありますように、罪が増すところに恵みも増すという教えがありまして、それを間違えて捉えてしまうと、神様の恵みを知るためには道を外した方がよくわかる、確かに事実そうなんですけども、過去の罪を本当にこう舐め尽くしてこれじゃいけないと思った人がイエス様を信じたら急に清くなるということがあります。しかしだからといって安易にどこまでやっても許されるのかということをチャレンジしてみようということを考えて行ってしまう場合もあります。しかしまず覚えてほしいんです。恵みによって救われるこのキリストの救いは決して欲望のままに歩んでいいと教えているわけではない。パウロはそのような時に決してそうではありませんとはっきりと指定しています。ローマ人への手紙を開いていただけますか。 6章の1節。ローマ人の手紙6章1節。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。また15節、6章15節。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。そう教えています。救いは恵みだからといってあえて罪を犯してはなりません。さて次にパウロは第一コリント5章に戻りますけれども、3節から5節で遠くにあってこの、みたいなことを行った、兄弟姉妹たちを裁いたとあります。遠く離れたところにパウロはいました。しかし祈りにおいてパウロを裁いたと証ししています。もちろん裁かれるのは神様です。イエス様と共に彼は裁いたのです。3節にこうあります。私は体は離れていても霊においてはそこにいて、実際にそこにいるもののようにそのような行いをした者をすでに裁きました。そうパウロは教えていて不思議なんですけれども、神様は世界に満ちておられるお方で、私たちの願いや必要を遠くにあっても叶えてくださいます。良いところでは遠くにある家族が守られるようにとか、また願っていることがあったら取り出しますけども、神様はそれを叶えてくださいます。遠くにいる家族が困難の中にある時に支えてくださいと言ったら、神様はそれを聞いて支えてくださいますし、また道を外れてしまっていたらどうか立ち返らせてくださいと言いますと、神様はそれを聞いてくださいますし、遠くの教会、また遥か遠くで働いていらっしゃる宣教師の先生たちのためでも神様は祈りを聞いてくださいます。同時に道を外れてこれではいけないという方たちのために、私たちは祈りによって神様の裁きに加わることができます。祈りによってパウロはこう裁いたんです。4節、すなわちあなた方と私の霊が私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの御力と共に集まり同席してということですね。そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。サタンに引き渡した、悪の霊の頭でありますサタンは地上でもう働いています。ただし神様が許されている中でしか働けません。神様は時にクリスチャンをも攻撃することを許されることがあります。神様を侮って しまっていたときに、それを思い知らせるために守りをやめてサタンの手に渡して誘惑させ、そしてその人が道を誤って、そしてもうどうしようもなくなるような経験にさせることがあります。そしてついにいけないと気づいて、終わりの時には神様ごめんなさいと立ち返るようにされるんです。これが近くにあっても遠くにあっても教会がする裁きです。神様を恐れない時には全然怖くないんですけど、神様を恐れると結構いい怖いことです。それは言っても言っても聞かない時になされることです。イエス様は教会の中で道を外した方たちに対しては、まず当人が気がついて悔い改めるように密かに一人、二人きりで説得します。それでダメだったら二人か三人複数で説得します。それでも聞かなかったら教会にの前で説得します。それでも聞かなかったら私たちと共に歩めないということで、関わりを断ち、その人を主にある兄弟姉妹としては、交われないように、共に歩めないようににして神様の裁きに任せます。その中で困難にあって、そして行けなかったと気がついて帰ってくる時が来るように祈り続けます。それ以上のことは教会はしません。しかし神様の手に陥ることは怖いことでもあります。しかしどんなに言っても聞かなければそうするしかないのです。しかしこれはもう永久追放というわけでは決してありません。今五節にありましたように、死の日、終わりの時に救われるためです。つまり信仰を失わないで立ち返って守られるためです。幸いのうちに回復するために神様の懲らしめの手に委ねるのです。私たち主に救われた者はそうして終わりの時に、終わりの時にはちゃんとしているように神様は導いてくださいます。時に残念ながら道を外すことがないわけではありません。しかしそれでも神様はお見捨てにならないということを私たちは信じていましょう。そしてかわいそうだからと言っていつまでもなあなあにしていくことはしないようにしましょう。いけないことはいけないと、たとえそこまでしなくてもいいと周りが言ったとしても、これ以上猶予してはいけないと思ったら神様に立ち返るために裁いてくださいとお願いして、それでも見捨てないで祈っていましょう。神様は厳しいお方であると同時に憐れみに満ちたお方です。主は傷つけまた癒されます。 さて、最後に6節から8節までに、パウロはもっと良いことを求めるように教えています。みだらな歩みをしていることがいけないのは、クリスチャンにとってそれが大きな損失だからです。クリスチャンだけじゃありませんです、人にとってです。神様は私たちを窮屈にするためにいさめてらっしゃるわけではありません。私たちを幸せにするために、私たちを心から喜び、心から感謝し、また希望を持つために懲らしめられるのです。6節をご覧ください。あなた方が誇っているのは良くないことですとパウロは全体に対して戒めます。みだらなことを行う、これは現れたもうひどい身ですね。また互いにグループに分かれて対立し合っているというのもこれも良くない身です。もちろんそれぞれはいけないんですけども、誇っていることがいけないとパウロは戒めました。誇ること、高ぶることで人は罪に誘惑されてしまいました。神の前に誇ることは、誇るというより誇りもありますよ。神様感謝します、救われて感謝ですと誇ることはいいんです。信仰を誇ることはそうじゃなくて、自分を誇ることです。自分を高くすることです。神様がこう言ってても私には関係ない、私は自分のやりたいようにやる、そういうふうに神様を低くして自分を高くすることが良くないと。なぜ神様の教えを破って楽しもうとするんでしょうか。神様は窮屈なことをばかり命じていて、信仰を持ってたら私たちは楽しく生涯を歩めないんでしょうか。むしろその逆です。神様は喜びなさい、喜び踊りなさいと教えています。楽しむことを禁じておらず、むしろ共に喜ぼうと私たちに呼びかけています。神様の戒めはむしろ心から私たちが後悔のしない楽しみをするために、実を結ぶ楽しみをするために与えられたんです。神様は愛、また恋愛を創造されたお方です。人を男女に愛し合うものに創造されたのも神様です。創世記の冒頭にある通りです。これは男女が夫婦となって一心同体となって幸せを築くため、また幸せの中に子供たちを育むためです。愛は傷つきやすいものです。自分勝手な欲望や支配、また裏切りによって相手が耐え難い痛手を負います。そして自分自身も傷つくことになります。肉も心も破綻した愛によって深く傷つくのです。人が本当に楽しみ喜べるのは、 神様を恐れ、そして神と共に楽しむ時です。しかしこの神様の戒めを誇り高ぶって邪魔にして、自分が神のように全部決めると言って誇り高ぶると、それは欲望に支配される道になります。自分が支配者になるんじゃなくて、欲望に支配されるものになってしまうんです。そして神様が用意されました幸いな道を外れてしまいました。高ぶりがむさぼりをもたらします。むさぼりとは道に外れた欲望です。そしてむさぼりがあらゆる悪の根になります。わずかなパンダ根が粉全体を膨らませる。確かにイースト菌がほんのちょっと入るだけで発酵してパンが膨らんで美味しくなります。それはそれで素晴らしいです。ピアノ姉妹、パン作りやめないでくださいね。ただ古いパンダネ、雑菌の入ったパンダネはパンをまずくするだけじゃなくて毒あるものにしてしまいますね。カビが生えたパンは表を覗いても中にまで毒素が入って食べちゃいけないと教えられています。同じく悪い菌が入ったら悪いものが生み出されてしまいます。パウロはスエジプトの吸い腰のことを挙げて、ここに、清い種なしのパンを食べましょうと、用いましょうと教えています。イスラエルがエジプトから脱出するときに最後の災い、英語の死がもたらされますけれども、その晩に民は傷のない子羊を庭園にし、その血を鴨居に塗り、また種なしのパンを焼いて食するようにと教えました。傷のない子羊はキリストの予兆です。そして種なしパンは清い信仰を表しています。混じりっけなしの純真な信仰を持って神を受け入れること、混ざった有毒なものを混ぜてこねた麦粉を腐らしてしまうようなことがないように、種なしのパンにそこに清い御言葉の種を入れて行くようにとイエス様は聖書を教えています。パウロはこのことを通してわずかな堕落も神様に捧げる礼拝を損ねてしまう、だから 8節のように語ります。ですから古いパンダネを用いたり悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。この祭りとは礼拝です。私たちは真実な礼拝を捧げるときに喜びます。感謝できます。そして生活そのものも喜びと感謝となっていきます。しかし神様前に不純なものを妥協して入れてしまうと、それが愚かなお礼拝を楽しませなくします。神様これはダメかなと、でもまあいいわ、まあ、いいから、このまま、教会に行こうということですと、礼拝やまた主の晩餐をしても平安を持って臨めなくなり、そして生活もなんとなく喜びがなくなっていきます。じわじわと。そうでなくて、神様がいけないと示していらっしゃることは悔い改めて清めていただきましょう。自分の力で誘惑から勝てると思ったら間違えます。でも神様どうかこの誘惑から守ってくださいとお委ねしたら、神様が清めてくださいます。たとえもうとんでもない不貧困に陥らなくたって、私たちの心が神様との間に隙間風が生じることが往々にあります。それを放っておかないで神様を前に持ち出して清めていただくんです。そして愚かなの礼拝をし、また断るごとに神様に感謝して、飲むにも食べるにも遊ぶにも休むにも働くにも神様に感謝してなすならば、そこに祝福と喜びが増し加わっていくんです。邪悪な楽しみはもっともっと道を外れないと人を満足させなくなって、やがて人を滅ぼします。そういうものではなくて、熱心になればなるほど喜びがあふれ、恵みがあふれる正しい道を歩みましょう。そのために、邪魔になるのが悪の道です。どうか兄弟姉妹が心から楽しめるように、神様に喜ばれる道を求めましょう。純粋に信頼し、純粋に従い、純粋に感謝できる道を求めましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、どうか私たちが古いパンダネ、昔ながらの欲望にとらわれることがないように、私たちを清めてください。また私たちの礼拝を清めてください。またまだイエス様を信じて救われてない方がいらっしゃるならば、どうか救いによってまず命を新しくさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。